マリーヌのぶっちゃけ言えるラジオ。こんばんは。木曜夜10時、木10はぶっちゃけいるラジオです。今夜も聞いてくださってありがとうございます。私、番組パーソナリティのマリーヌです。現代は本音や本心をぶっちゃけてはいけないような風潮ありますよね。本音を隠して建前を言ったり、言いたいことも言えないことでストレスを感じている人も数多く、とても生きにくい時代です。この番組では私の思いやゲストさんの思い、裏話とか秘密など全てをぶっちゃけてしまいます。喋る方も聞く方もお互いすっきりして自分をパッと解放しちゃいましょう。そして楽に生きるヒントを見つけていってくださいね。今週も30分楽しく参りましょう。この番組ぶっちゃけいるラジオは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。マリーヌのぶっちゃけ言えるラジオ。はい、こんばんは、ぶっちゃけるラジオ始まりました。今夜は素敵なゲストをお迎えしております。コムズドッグ代表の小森祐介さん、陽介さんと土屋ほのかちゃんです。どうぞ。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。今日は一体どんなふうお話をぶっちゃけていただけるんですかね。ほのかちゃんが今日はメインということでいいですか？
はい。
ほのかちゃんは今何歳？
今二十歳です。
二十歳だと。若い。もうじゃあお店に入って
4月に入って、うん、半年ちょっとぐらいですかね、うん、
あ、そう、コムズドッグさんっていうのはドッグっていうだけに、はい、トリミングサロン、
そうですね、うん、トリミングサロンのお店ですね。
あ、はい、ではお泊まりとかやってないんです
よ。お泊まりもやってますね、うん、はい、あと、まあ、商品の販売とかも行ったりとか、うん、まあ、あのイベントもいろいろやってるんですけど、うん、まあ、メインはトリミングで、うん、はい、やらせてもらってます。
横浜でしたっけ？
横浜ですね、うん、あの中華街とか元町とか、うん、あの辺り。
おしゃれなとこだな。
おしゃれなとこですね。
ねえ、だからなんか高級なお客さんが多そうな、はい、
そうですね、うん、やっぱあの辺は観光地もあるし、うん、やっぱ結構賑わってますね、いつも。
なんか横浜犬がいっぱいいるもんね。
多いです ね、うん、いろんな犬種もやっぱり多いし、
う
ん、
珍しいのもいっぱいいそうな気がする。
そうですね、うん、はい、
そんな中でほのかちゃんはトリマーさんとして、
はい、
今で1年目ってこと？
そうですね。
フレッシュ。じゃあ今年の3月に学校卒業した？
あ、そうです。あと学校は、うん、そうです、3月に卒業して、うん、あれ2月だったっけな、うん、なんかその辺で卒業して卒業して、うん、で1回ちょっと違うサロンさんで就職したんですけど、うん、まあ、そこはちょっとなんか合わないというか、うん、いろいろ、まあ、社会の厳しさというか、うん、ワンちゃんに対してとかを、うん、まあ、見てちょっと自分とは合わないなと思って、うん、で別のところを探してる時に、うん、コムズドッグさんの求人を見つけて、うん、ちょっと面接させていただいたっていう感じで。
うーん、じゃあ前のお店が合わなかったってどんなところが具体的に合わなかったのかな？
なんかあのワンちゃんに対して、うん、なんかちょっと雑な扱いというか、うん、結構その経営者さんの考え方が、うん、そのワンちゃんのことを持ってとかじゃなくて、うん、そのなんかワンちゃんをちょっとお金として見ちゃってる部分とかもあって、うん、なんでそういう考え方はちょっと合わないなと思って、うん、やっぱワンちゃんのことを一番に考えてあげてほしいので、うん、あと教えてもらえる環境じゃなかったので、うん、そのできるトリマーさんが、うん、そのパートとかで毎日いる環境じゃなかったので、うん、そのお勉強もやっぱりできない環境だったので。
あ、その上の人がいないってこと？
そうですね、うん、なんか その出勤日が決まってて、うん、その日じゃないと来ないみたいな感じだったんで、
ほのかちゃんは常、はい、常に常勤のトリマーさんとして働いてたってこと？はい、でもじゃあ一人でやってねってこと、その先輩がいない場合は、
はい、
すごいとこだいきなし新人に任せちゃうでね。
そうですね、たまにでもありますけどね。
まあまあ人手がね、うん、足りないところはね、なんかみんな辞めちゃってとかね、うん、あるね、ありがちだけども、うん、でごめんね故障ってやって、
はい、それで、まあ、お勉強もしたかったですし、うん、やっぱワンちゃんのこと一番に考えてくれるっていうので、その、うん、コムズさんの求人にそのお勉強もできる環境があるし、うん、なんかワンちゃんに対してもすごい気を使ってるサロンさんなんだなと思って、うん、と面接行かせてもらって、うん、でまあ店長のお話聞いて、うん、すごい素敵なところだなと思って、うん、今働かせてもらってます。
そう、私も行ったことないんだけど、なんか お店すごい素敵じゃない？なんかウッド調のなんか、ね、なんでログハウス的な。
そうですね、木が好きなんで、うん、今あの今年の7月にあの移転リニューアルで移転して、場所はそんな変わってないんですけど、うん、まあ、今回も木をウッドメインに作ったお店なんですけど、
うんうん、え、自分で作ったりしてんの？
僕が結構ね、いろいろ DIY が好きなので、
うん、
あの一部ちょっと、うん、やらせ、あの職人さんに混じってやらせてもらったりはしました、うん、まあ、彼女も結構手伝ってくれたんです
けど、うん、はい、そうなるとさらにお店への愛着は湧くよね。
そうですね、うんうん、やっぱ一からっていうのは、
うん、うん、
まあ、ほのかも一から立ち会っていろいろお店作りを見てもらったので、うんうん、なんかすごくいいタイミングというか、
はい、そうだね、それ、はい、やっぱお店に対する愛着は違う？
なんか前のお店よりも今のお店の方が何もない状態見てるんで、うん、なんかすごい
一緒に作り上げたみたいな、
はい、みたいなちょっとありました。
うん、そうだね、そういうのって大事だよね、やっぱお店への愛着っていうか、その人への愛着とか犬への愛着とかっていうのはすごく大事なことだと思います。うなずいちゃった
なかなかね、あの、うん、タイミング合わないとそういう経験でできないので、
そうそうそうそう、すごいいい時に来たね、
はい、
やっぱそういうタイミング選んできた
滑り込んできました
じゃあ、そのほのかちゃんが思うその犬に対する優しさって何だと思う？
犬に対する優しさ、優しさなんだろう、
どういうことしてあげたい？
あ、なんか作業してる時とかでも、うん、やっぱ嫌がっちゃったりとか、うん、苦手な作業ある子とかもいるんですけど、うん、なんでその子はそのやり方が嫌なのかとか、うん、なんでそれができないのかとかもちゃんと考えてあげたいし、もともとは多分できる子だから、うん、なんか原因があるかもしれないから、やっぱそういうの理解してあげて、うん、まあ、寄り添ってあげたいなっていうのはあります。
え、そういうのって学校で習ったの？
僕はその一通りの作業の仕方みたいなのは習ったりするんですけど、うん、その暴れちゃう子の抑え方とかは教わるんですけど、うん、その嫌がってるのに無理やり抑えてやるっていうのはなんかあんまり好きじゃなくて、うん、そういうやり方もあるんですけど、
うん、
あんまりそういうことはしたくなくて、うん、でそういうのは今店長からもいろいろ教えてもらってます。
じゃあさ、その学校で習ったことと現実とどう思った？
あ、なんかすごい学校はやっぱ授業内なんで時間が決まってるから、うん、やっぱ最後まで手をつけるっていうのもあったんで、
うん、
結構もう作業に集中しすぎちゃってワンちゃんのこと見れないとかあったので、うん、まあ、今のお店ではそのワンちゃんに時間をかけてゆっくりワンちゃんと向き合ってるっていうのがあって、うん、すごいいい環境にいるなって思います。
うん、よくさ、その学校で習ったことをそのまま実践しなかったなと思うんだよね。
うん、そうです ね、
ね、だって普通さ、その学校で習ったことが絶対じゃない、学生にとっては。でそれをそのまま社会に持ってって、なんでこれ教わった通りじゃないんだろうって思わなかった？
思いましたでもなんかその学校でできてもそのお店に来ることができなかったりするんです、同じやり方でも。だからやっぱり、あ、このやり方ダメなんだなと思って、
うん、
違うやり方があるんだったらそのやり方じゃないやり方で、
うん、
やっぱワンちゃんと 接していきたいなっていうのはあります。
優しい子だよ
優しいです、
ね、優しい子だよ。あんまだってこういう子ばっかりじゃん。あ、でも犬小屋会に入ってくる子ってみんなそういう子なんだよね本当はね。
そうですね、入りはやっぱりみんな優しいし犬大好きなんで、
う
ん、
犬好きだからっていうのでやって、うん、でも現実とのギャップっていうのがすごいあるじゃん、うん、わけじゃない。その時間内でやらなきゃいけない嫌がる犬を押さえつけるみたいな、うん、でそれでなんか負けてみんなやめてっちゃうんだよね、うん、そのまんま。
あとはもうそこでなそのやり方に慣れちゃう
か、うん、これが当たり前って思ってね。
そうでどっちかですよね、うん、彼女みたいに自分の信念があって、うんうん、このやり方は違うって思って、うん、そのまあ、退職して他を探すっていうのは本当に少ないと思うんですよね。
まあ、退職したらそのまんまなんか違う業界に走ってしまうっていうかね、うん、だって正直さ、給料とかびっくりしなかったえみたいな、
でもなんかあんまり
当たり前だと思った。
なんかいくらもらえるっていう基準が分かんなくて、
あ、じゃあ分かんなかったから
全然
こんなもんかみたいな。
なんかあんまりお金は気にしてなかったね
普通は気にするところそこ一番ね特に、あ、じゃあ実家暮らしなのかな。
あ、実家です。
あ、実家暮らしだと割とそこら辺のほほんとしてられるんだけど、はい、一人暮らしとかだと本当死活問題になってくるわけ、うん、その総収入っていうのが、うん、で、あのトリマーさんの募集とかを見るとさ、え、こんなんで生活できんのみたいな、うん、すごい給料書いてあるよ ね、
そうです
ね。手取り10万とかだよもうだって家賃払ったらおしまいじゃん私どうやって生活していけばいいのみたいな、うん、そういうのは思わなかったんだね。
思わなかった、うん、なんか多分そんなにすごい低いって全然思わなかったり、うん、お給料もらった時も
お友達とかじゃそういう愚痴をこぼしてる子とか、
あ、でもいます。
なんだこの給料やってらんねえわみたいな、はい、お前いるでしょ絶対
いました、
ね、え
でもなんか最初初めてお給料もらった時は、うん、やっぱできないことの方が多いんで、
うん、
なのになんかこんなにもらっちゃっていいのかなって思いました。
いい子だよなんていい子なんだ
いい子ですね
普通はね、うん、あ、まあ、こんなもんでしょうみたいな納得したりとかするわけだけど ね、
ね、あんな頑張ったのにこれしかもらえない
ん、ね、うん、って思うよね普通は ね、 ね、うん、こんなになんかきつくてこの給料やってけんのかなみたいなね、うん、思うんだけどね普通は ね、
う
ん、
ね、
うん、じゃあまあその辺は別にあんま気にしてなかった。
全然気にしてなかったです。
やっぱトリマーさんってね、その給料が安い、うん、きつい、うん、噛まれるみたいな3K みたいな
3K、4K って言われますから ね、
言われますよね、うん、まあ汚いもね、そうだし、
うん、
じゃあ小森さんの場合はどう思った、はい、最初その自分が卒業したての時。
あ、やっぱり思いました。給料面もあと仕事内容もこんなに厳しいというか、うん、辛いこともやっぱり大変なこともが多かったので、うん、そこがやっぱ先行してきて、でもこの仕事自体は好きだったので、うん、で、まあ、がむしゃらにとにかく頑張ってて、
うん、
まあ、あの実家はもう出て一人暮らしだったので、うん、ちょっとあんまり今大きい声で言えないんですけど、うん、その時 の、 その病院だったんですけど、
うん、
院長先生にあの前借りしたりとかしながらなんか食いつなぐみたいな。
あ、バイトっていう手はなかったんだ。
できなかったですね。あのやっぱり
時間が
もう夜々遅かったりとかして、うん、朝も早かったので、
うん、
うんですね。で友達とね、違う職種に就いた同期の、うん、同期という同い年の子たちと飲んだりとかするとやっぱり一番給料が低くて。
あ、そのトリマーの学校を卒業した友達ってこと？
あ、いや別の仕事してる友達で、うん、
その子たちはトリマーの学校は出ていない。
出てないですね、うん、違う職業。
高校生の時の友達とか。
そうですね、うん、でもやっぱり自分が一番低いので、うん、給料がでも結構頑張ってんだけどなみたいな思いがあって悔しかったんですよね、うん、とにかく、うん、だから絶対もっとちゃんと稼げるようになりたいなと思ったし、うん、まあ、今のいるスタッフたちにはそういう思いはさせたくないなっていうのは、うん、思ってますね。
そうだから経営者さんとかも今変わってるじゃない、トリマーさん、オーナートリマーさんとか。
そうですね、
うん、やっぱ自分たちがきつかったとか、 なんか苦しい思いをしたからこそ、うん、今の下の子たちにはそういう思いさせたくないって人が多いじゃない、
うんうん、そうですね、
うん、でもそのなんか業界自体がすごい変わってって今いい流れになってるなと思うんだわ。
そうですね、今までずっと変わってこなかったいろんな部分が少しずつ、
うん、
いい方向に変わり始めてる時期かなとは思いますね。
そうだね、値上げとかもね今やりましょうみたいな、
うんうん、
そうね、まあ、だってね材料費もどんどん高騰してるからね。
そうですね、うん、シャンプーもどんどん上がってるし、
うんうん、税金も上がるし、
あと1年ですね
消費税も上がるしねそうしたらなんかどんどん資材代も上がってるわけだし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で人件費も上げなきゃいけない、
うん、
どこで頑張るかって言ったらやっぱりそういうね値上げにしかならないのかなみたいな。
そうですね、
うん、まあ、ねそこはお客様のに泣いてもらうところっていうかね、
はい、もうそうですね、お願いするしかないので、うん、だそれ以上のサービスというか、うん、毎回感動してもらえるような仕事をしていくしかないので、
うん、
自分たちは、
うんうん、
だからちょっと他のお店よりもちょっと高いかもしれないけれども、うん、それ以上 の, あのワンちゃんへの思いとか、
うん、
そのサービスを提供 し続けていくっていうのは必要ですよね、
うんうん、付加価値をつけるってことね。ただの
そうです、ね、
トリミングサービスではなく、
うんうん、
それプラスアルファの気持ちの問題みたいな。
そうですね、
気持ちの部分とか、
うん
うん、満足度とかね、
はい、
うん、じゃあほのかちゃんの学生時代の話を聞いてもいいですか
学生時代ですか、
うん、今ぼーっとしてたけども
学生時代はですね、うん、ちょっとひどかったんですね
ひどかった自分で言うのもなんだけどみたいな、はい、
ちょっと深く反省しております
どんな感じで悪かったの？
学校に行かないとか、うんうん、ちょっと嫌なことあると、うん、帰るとか、うん、
帰っちゃうんだ
帰っちゃうそうなんですよ、本当にもう担任の先生にもすごい迷惑をかけまして、
うん、
本当に反省してます
いや反省したからの今があるの？
あ、そうですね、それは本当にあります、うん、あと結構遅刻癖とかひどくって
、うん、私もひどい
本当ですか、
うん、それで癖なのかな、治んないね、なかなかね、
うん、本当にひどかったんですけど、うんうん、もうだから朝からの授業の時とかも朝行けなくって、
うん、
午後から行くとか、
うん、でまた怒られる行きたくない、はい、帰るみたいな、
そうなんですよ、でも単位もすごいギリギリで、
うん、
補習を受け、
うん、
なんとか卒業させていただくという形で、うん、
でも別にトリミングは嫌いじゃなかった、
あ、はい、
授業自体は好きだったけど、は
い、好きでした、
うん、
ただなんかでも一時期そのワンちゃん見るのも嫌な時とかはちょっと正直あって、
う
ん、あ、
もう本当に嫌になっちゃった
なんか嫌なことが重なりすぎちゃって、
うん、
でその学校自体も行きたくないし、
うん、
でなんかワンちゃんってすごい素直だから、
うん、
それ見るとなんか悲しくなっちゃってそうなんか耐えられなくなっちゃって、
うん、で帰る
帰る
よくやめなかったね学校ね。
あ、本当になんか周りに支えられました。
う
ん、はい、何回か自分でもやめようかなって思う時はあったんですけど、
うん、
まあ、担任の先生も見捨てないでいてくれたし、
うん、
まあ、友達もなんか一緒に頑張ろうって言ってくれたりとか、
うん、
まあ、あとは親ができるから頑張りなとか言ってくれて、本当、
うん、
最後まで周りに支えられました。
うん、よかったね。うん、
よかったです。
それでね諦めちゃってたらまた全然違った人生があったかもしれないしね、
はい、
まあ、犬と関わりない生活をしてたかもしれないからね、
は
い、
本当よかったね
で今犬に対して、で犬飼ってるのかな？
犬は飼ってないんですよ。
飼ってないの？
猫ちゃん飼ってますなんか犬飼いたかったんですけど、
うん、
まあ、猫ちゃん拾っちゃって、
うん、
そっか猫ちゃん可愛くすぎちゃって、
うん、
どんどん増えちゃったんですよ。
どんどん増えちゃったの？
可愛くてどんどん拾っちゃって
それは大変だ
まあでも、ね、いずれはワンちゃん飼いたいです、うん、
じゃあ何犬が好き？カット関係なく。
カット関係なく、
うん、
大型犬結構好きで、
うん、
ゴールデンとか、うん、結構好きですね。
ホモリさんは？
僕も大型犬好きですね、
うん、
あとは、うん、やっぱシュナーとかも好きだし。
あ、男の人シュナー好きだよね。
多いと思いますね。
わり、ね、うん、かし
多いですね。
女の人ってなんかポメとかあの、
うん、
プードルとかさ、うん、ふわふわしたやつが好きじゃん、は
い、そうですね、
うん、
大型でも好きいいですよね
ゴールデンとかね、かわいいよね。
かわいい、もう 一緒に寝たいですね。
そうね、そんな憧れはあるよね。なんかスタンプとかさ、
そうですね、
ねえ、でも食べらしたいもん。
シャンプーしてふわふわになるじゃないですか、うん、思いっきり抱きつきたいんですけど、うん、それも飼い主さんだけの特権なので、
あ、崩れるからね。
そうなんです。
私たち撫でられないっていうね。
我慢して我慢していつも
手の油がつくとか言われなかった先生に。
あ、言われました ね、
ね、だから 手の油がつくから触るなって言われてたのよ、うん、私たち、で私そんなに世代が一緒だけど、うん、私なんかその学校に行ったところ全然最近だからね。
あ、そうなんですか、
うん、
どちらですか。
うん、後ほど
後ほど、はい、
言ってもいいんだろうけど、まあ一応ちょっとね
、はい、
うん、そうなのよ、いろいろね、うん、あるわけよ、うん、学校で教わることと社会に出てなんかそのやらなきゃいけないことって全然違くって、
はい、
最初ギャップに戸惑って、はい、どうしていいかわからんみたいな、
うん、
そういうのもあって、
はい、
今に至るんだよね、
はい、
うん、じゃあさ、今のとこに入ってどう変わった？
結構すごい基本的な部分も、うん、やっぱ社会人になるっていうので、うん、やっぱり言葉遣いとか、うん、当たり前のことができてなかったっていうのもすごい実感しましたし、
うん、
やっぱあの飼い主様にお返しとか、うん、お預かりでやっぱ話す機会も多いので、
うん、
そういう時にやっぱりふとした時に出ちゃう言葉って、
うん、なんとかすかみたいな、
なんかあーとかよく言っちゃうの、
うん、
あと
わかるとか言って
、なんかはいとか言う時もなんかうーんとか言っちゃったりそういうところも結構、あ、社会人になったからちゃんとしなきゃなっていうのもありますし。
それ直されるの？
あ、でも直される、なんか
自分で気づいたの？
あ、言われました。
怒られたの？
店長に。
うん、
なんかそういうのは気をつけようねって。
うん、
やっぱ気づかないんで自分じゃ。
うん、
言ってもらった方がやっぱありがたいなと。
そこで嫌になって帰ったりとか
する？大丈夫です
大丈夫
大丈夫です。あとはそのワンちゃんに対しても、うん、やっぱり店長もすごい優しいんで、
うん、
ワンちゃんに対しても、うん、それですごいもっと思ってた学生の頃よりも、
うん、
やっぱりもっとワンちゃんに寄り添ってあげたいなっていう気持ちにはなりました。
うーん、でカットしてて何が一番楽しい？
なんかできなかったことか、
うん、
すごい嫌がってたことかが、うん、自分受け入れてくれて、うん、最後までできた時とか、ただ爪切りやるだけとかでも、
うん、
すごい実感できるんですよ。あ、この子受け入れてくれたなとか、
うん、
もうそれだけでもすごい嬉しいです。まだカットとかは全然できないんですけど、
う
ん、
どうなの？カットはダメですか？まだ、
いや、まだあの今カットも勉強しだして、うん、まずはその基本的なところをしっかりと、
うんうん、
教えていた段階だったので、
うん、
まあ、今はもうカットもスタートして、
うんうん、
とにかくでも彼女はあのワンちゃんの扱いがもう最初からすごくセンスがあるって良かったので、まあ、そこを一番伸ばしてあげたいなっていうのがあったので、うんうんうん、どんどんどんどん成長してるし、うん、本当にで全然こうできなかったワンちゃんもどんどんクリアしていって、そう懐いちゃうんですよ彼女に。すぐ、
おっと、女神様
もう、はい、もう、うん、持って生まれたものも、
うん、そうだね、犬って分かるんだよ本当に。
うん、
そうなんですかね、
うん、よーく人を見てるそう、だからこの人には心を預けて大丈夫って人にはちゃんと心開くから、
うん、
でそのいやいやもしなくなるからね、うん、本当にね、
そうですね、
うんうん、
素直です、うん、本当に
じゃあ自分と同じぐらいのトリマーさんに向けてなんか言いたいこととかある？
は
い
は
い、
なんかやっぱり友達の話とか聞いても、
うん、
やっぱ辛いとかいう子も多いんですけど、うん、やっぱりなんか辛いこともあるけど、
うん、
やっぱりなんかワンちゃんとちゃんと向き合えば、うん、やっぱ楽しい仕事だし、うん、なんか辞めたいっていう子も多いんですけど、
うん、
もうちょっと頑張ってみようって、うん、なんか言いたい
そうだね、はい、諦めないことかな、はいはい、
そうですね、
うん、
はい
緊張してるまだ。
ちょっと緊張で。
いまだにもうすぐ終わっちゃうの
ね。
もう結構ドキドキしてます。普段と同じ感じで喋ってくれて全然いいんですけど、ね。
本当ですか、うん、普段と一緒はちょっとダメかもしれない
、ね。で怒られる。
怒られちゃう。
いいのに全然。今日はラジオだから。ぶっちゃけいるラジオなんでね。うん、好きなこと言ってほしいと思います。じゃあお店の方針としてその犬に優しくみたいなのがあるってこと、
は
い、
そうですね、うん、もうそこは基本としてあって、うん、あとはトリミングサロンなんですけど、うん、まあ、カットとかシャンプーするだけではなくて、うん、ワンちゃんのいろんなケアができるお店を目指しているので、うん、あのシャンプーのことだったりフードのことだったり、うん、そういったのをみんなで勉強して、うん、飼い主さんに伝えていくっていうのが、
あ、じゃあ飼い主さんが来て何でも相談できる場所みたいな
にでありたいなという思いがあるので、うん、なのでみんなで一緒にセミナーに行ったりとか、うん、うちでセミナー主催することも多いので、
そうだよね、なんかいろいろやってるよね、はい、なんかお店でね、
いろいろやってますね、うん、まあ、プロ向けだったりとか飼い主さん向けだったりとか、うん、本当に幅広く、それが全部飼い主さんにとってワンちゃんにとってよくつながっていくと思ってるので、
うんうんうん、
はい、いろんなことやってます。
そうだね、なんか先駆けとしてなんかこういろいろやってるのかなみたいな。
そうですね、あんまり大きいことはね、あれですけど、とにかく僕はトリマーさんがもうやりがい持ってキラキラ働いてるトリマーさんが一人でも増えればいいなっていう思いもあるので、
うん、
まずはうちで働いてくれてる子たちが、
うん
うん、充実感持ってなんかトリマーになってよかったって思ってもらえたら嬉しいし、
うんうん、
で今学生さんとか、うん、これからトリマーになる人たちも、うん、なんかそういったものをやっぱり離職率高いのがすごく僕は嫌で、
どこもそうだと思うよ別にトリマー関係なく、
ね、うん、
どこの業界もだから若い子は一体どこに行ってんだろうかみたいな
本当ですよねどこに流れてんだろう
家かな
YouTuber とか
YouTuber そんな職業じゃないからね、うん、あんなのね、
そうですよね、うん、だからこの前もある高校に行って、うん、学生さんにトリマーの素晴らしさっていうのを伝える講義をしてきたんですけど、うん、
職業体験ではなくてただの講義、
そうですね、講義と、うん、あとは、まあ、ワンちゃんモデルくんいたので、
うん、
カットしてる ところを見てもらったりとか、
はい、
して目がキラキラしてて、
それはトリマーさんになりたい子向けなの、それとも全然関係ない一般の子向けなの。
ペットに興味がある子たちなので、その中には何人かトリマーになりたいって人もいたり、う
ん、じゃ あ, まあ動物看護師とかなんかいろいろペット関係の職に就きたいなってぼんやり思ってる子みたいな。
そうですね、イルカの調教師になりたいって子もいたし、動物園で働きたいとかっていう子もいたので、うん、まあ、僕はトリマーとしての経験で話はさせてもらったんですけど、
うんうん、そういう機会が増えるといいね。
そうですね、
うん、その若い子がそういう職業選択をする上でさ、
うん、
何も見たことがないと選びようがないっていうか、うん、もうなんか憧れだけが先行して、
ね、
結局きつい仕事っていうのは、うん、まあ、どれにも当てはまることだと思うんだけど、
うん、
だけどやっぱりそのきつさが先行しちゃうっていうか ね、
そうなんですね、
なってみてこんなんじゃないみたいなが一番ね、辛いもんね、
うん、やっぱり辛さとか大変さってどの職業でもあると思っていて、うん、まあ、僕もトリマーで13年ぐらいやって、
うん、
やっぱ辛い時もあったので、うん、その乗り越え方みたいなのはやっぱり長くやってると身につくじゃないですか、
うん、
そこをお伝えできたらなと思って、
うん
うん、自分はこうやって乗り越えたみたいな、
うん、
その先にこんな素晴らしい世界があったみたいな、
うん、
はい、
はい、じゃあというわけでエンディングです。マリーヌのぶっちゃけラジオ。いかがでしたか今夜のぶっちゃけラジオ、コムズドッグの小森洋介さんと、土屋ほのかちゃんをお迎えしました。まだお話し足りないことがいっぱいあると思うんですけどホームページの アドレスとか載せときますのでアクセスしてみてください。それではまた来週の木10ぶっちゃけラジオお楽しみに。またね。